雪を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、チンチン。そんな和尚の独り言、カン。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、今日はすべてね、和尚さんの生歌でスタートです。
すいません。
はい、まずはご紹介しましょう、はい、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職によるお話、うん、そんな和尚の独り言、今週もスタートいたしました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
2月最後ですからね。
そうなんですよ。ツイートキャスティング上では早くもですね、うん、ドンさんからおはようというメッセージですね。
おはようございます、ドンさんっていうのやっぱ答えるのはね、入ってますね。
あと安定の池ちゃんからは、和尚さんおはーって、
うん、おはーいいですね。おはー、用はどこ行ったんですか ね用がないんですね、じゃあ、ね、ってね、
いやいやいやいや、マイナー和尚さん、さすが。いやいや、
ここですね、うん、実は今日ですね、あまり寒くてですね、はい、頭が凍ってしまいましたよ、はいはい、でもほらもう春めいてきてるのに、またこう寒さがぶり返してくるとね、そうそう、なんかこう厳しいじゃないですか、うん、そんな時にちょっとね、頭凍ったらですね、いろいろと忘れてきましてね。
何ですか。
なんてもうチンを忘れてきましてね。
金ですね、大事な。
チンっていうのが結局自分の口でやっちゃいましてね。まあこんなもんなんでしょうね。まあパーフェクトないですからね。人なんか忘れるもんですよ。
まあ、ね、それが人ですよね。
そう、チーンって、あ、じゃあ口って何でも言えるんだなと思ったら、カンって言ってましたよ、ね。でも、カンもありなんだろう、みたいなね。まあ、そのぐらいでいかないとね、もう、2月もね、早いもんでね、もうね、最後のね、放送になりましたんでね。
そうですね。もう、来週、だって来週の放送の時なんか3月3日でしょ。
だからね、私ね、今ちょっと今日はね、歌をね、チョイスしてきましてね、なんか私この今ワンフレーズ歌いましたけどもね、うん、卒業式にね、今よく、うん、非常によく歌われる歌なんでしょうけどもね、うんうん、旅立ちの日にという歌がありましてね、
はいはい、
雪ね、私感動しました、これは、うん、まあ本当感動したっていうかですね、その理屈、感動は理屈ないですからね、
うんうん、
なんかすごくこう、ね、心のこう涙腺のスイッチを押されたような感じでね、
はい、
なんかこう旅立ちの日にっていう歌を聞いてね、こう、うん、ボロボロとこう泣いたような、
うん、聞かれたんですね、実際に
車運転してる時聞きましたけど、
ね、あ、なるほど、でも
ね、ただね、ひたすらね、こうじわじわとこう押し寄せる感情をね、抑えきれないような、うん、素敵な歌だったですね。
黙って聞いても感動するが、実際例えば卒業式とか、うん、まあ、そういうシーンで聞いたら、うん、ね、きっともう涙が止まらないんじゃないかな、私。
私もそう思います、うん、でね、今なんかほらコーラスとかね、今ね、うん、すごくやってるじゃないですか。
そうですね、
で私もあんまり数聞いたことないんですけどもね、うんうん、でふと思うとですね、私まあ、そういう式にですね、
はい、
うん、あまり出たことがないなという、こう親としてね、ちょっと反省もあるんですけどもね、うん、なんかほら子供5人もいるんですけどもね、
いいですね、
入学式とか卒業式にね、行った記憶があまりないんですね。
行
けないっていうかですね、
うんうん、
まあ、それどころじゃないっていうかですね、
うんうんう
ん、なんかこうふっとこういう歌を聞いてね、こうしんみりとこう考えると、なんか子供に申し訳なかったななんてね、と思う、こう親がいるわけですけどもね。
うん、そっかそっか。でもそういうね、お父さんの様子をやっぱ子供さんたち分かってらっしゃるからね、
うん、下手に、親父に絡むとですね、めんどくさいと思ってますよね。まあ、これは子供たちは賢いかなと思ってますけど、まあ、めんどくさい親父なんでしょうね、きっとね。
めんどくさいですか。
こんなも親父に絡んでると大変なんじゃないかな、なんてね。うん、もうそんな感じですからね。
そっか。
でね、私がね、ふとね、その歌を聞いてね、うん、こう、あ、今の卒業式の歌というのは、こういうね、素敵な歌なんだな、なんて思うと、うんうんうん、ほら、やっぱり自分に照らし合わせるとね、自分のその卒業式の時なんてね、例えば中学校でも高校でもいいんですけども、
はいはい、
何歌ったんだろうって言って。
あ、何歌ったかな、あれ、あ
んまり記憶にないですね。わかんないです
か、あなた。もう
定番じゃないですか、これは。もう
何と言いました、
蛍の光と仰げば尊しじゃないですか、ね。
そうだ、蛍の光だ。
仰げば尊しという。
仰げば尊し、和菓子のもんだ。
そうですよね。
覚えてる覚えてる、そうだ。
この歌をですね、うん、必死になってね、歌ってきたんですよ。だから私にとりましてはね、その、うん、卒業式の歌っていうのはもう、蛍の光とね、 もう仰げば尊ししかないんですよ、
うんうんうん、
でも今ね、改めて今の現代のですね、あの歌を聞くとですね、
はい、
またこれもいいなと思うんですが、
そうなんですよね、うん、
素晴らしいな、
なんかやっぱり学校によってね、いろいろね、うん、子供たちが選んだりとかするみたいじゃないですか、アンケート取ったりとか、
うん、
なんかグリーンの曲、父母歌だったり、
うんうんうん、
あとそうそうそう、なんかベストフレンドとか、なんかいろんなね、うん、曲を歌ってるみたいでしたよ、
うん、私いろいろね、大体放送の前のですね、大体晩のね8時からちょっと焦り出しましてね、
うん、
何かを話さなきゃいけないっていう、ほらこの時間ですよね、
何かをね、
何かを15分喋らなきゃいけない、うん、この独り言の時間をですね、うん、一体何喋るのかなってこう考えてですね、うん、とこの歌にこうちょっとね傾倒しましてね、いろいろとこう歌ってみましてねで私この歌の良さをですね、私が分析しました。
分析、
うん、
どうなりました、
うん、この歌はですね、うん、素晴らしい歌です。何が素晴らしいかっていうことですね、恩着せがましいところ一つもないっていうところですね。
ああ
、分かる、
ストレートにね、そうですね、
この歌のね、
うん、
は素晴らしいんですよ。ただ今の思い出を持ってね、飛び立ってくださいっていう、これをだけを前面に打ち出した歌じゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
でもほら、うん、でもね、蛍の光とね、仰げば尊しいのはね、
うん、
ちょっとこう味付けの中でで、ね、こう臭さがあるわけですよね。
まあ、
これは臭さと言ってしまうとですね、まあその当時にね来た方々にですね非常に失礼になりますけどもね。
う
ん
うん、まあ時代というかね。
そうですね。
だから
うん、蛍の光、窓の雪、
うん
うん、この明かりで勉強したんですかみたいなね。昔のね学習雑誌みたいなの、啓説とかっていうほら、
うん、
ね、蛍と雪とかで啓説、
うん、
まさしくそういう。
うんうんうん、
啓説時代みたいなもんな、そんな雑誌もあったような気がしますけども、だ蛍の明かりなんて今ほとんど分かんないじゃないですか、蛍の明かり、
うん、だって分かんない人もいるんじゃないですかね、
窓の雪で勉強するんですかみたいな。
いや無理ですよね。
その時に私たちがね、
うん、
よくよくね、仰いだ、うん、
うん、
銅像は何ですかって、
うん、
二宮金次郎じゃない。
ああそうだ、学校にも銅像立ってた、うん、
背中に芝を背負いながら、
そうそう、
本を持って、苦、
うん、
学という、ね、言葉があって、ね、
うん、
そこになんとなくこう苦しみっていうか、こう切なみっていうか、こう難関みたいなものが、うん、それを乗り越えて勉強していくというところに、うん、一つの美学があったんじゃないかなと思うわけですよ。
う
ん、
そうですね、う
ん。そしてそこにはですね、やっぱり先達という、ね、
はい、
先輩がいて、ね、いろいろと教えてくださるという先輩がいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、うんうん、
で学校になるとやっぱり先生である、
はい、
そこに仰げば尊し、うん、我が師の恩というね、うん、そのフレーズが出てくる
前です、はいはい、
うん、もう先生のおかげでね、まあ、こんなに立派になりましたと、まあ、こういうことですよ。
そうですね、うん、
ちょっとこれからもう社会に旅立っていく、ね、
うん、
まあ、基礎をいただきましてと、
うん、
これからこの基礎を応用に変えて、
うん、
私は社会人としてあるいは学生として、
うん、
ね、未来に向かって羽ばたいていきます。先生ありがとうという、こういうところなんでしょうけども。
なるほどね。
ね、
うん、
それがその昔の楽あれば苦ありと。
うんうん、
苦あれば楽ありと、
はいはい。
必ず苦をね、克服した時には必ず幸せの光がね、授かりますよというような、この、うん、ね、やっぱりストーリーですよね。
ストーリーね。お師匠さん大好きですね、
う
ん。
そう、そのストーリーがあったところに私たちは、その時代ね、そのストーリーをね、こうね、もう辛抱してね、
うん、
いたという時代の歌だったんでしょうね。
そうですね。
でも、もうそれも私は素晴らしいね、うん、歌だと思いますが、今ちょこんとその後をね、ちょっとね、味付け変えてというところで、本当にこの歌はですね、無条件に、うん、無条件にですよ、
うん、
未来に飛び立つあなた頑張ってくださいってこう、それをね、前面に打ち出して、その他の味付けは何もないという、
うん、
そこになんかこの歌の一番の真髄があるような気がしますね。
真髄ですか。
これは真髄です。だから真髄に触れた時に初めて人は感動するんでしょうね。うん、
ああ、感動が、
ね。うん、でもその真髄っていうのは、その時聞いた時にですね、答えが出ないんですよ。
うんうんうん、
答えが出ない代わりに涙が出た、涙が出たってやつですね。
ああ、それはいい言葉だ。
うん、ね、うん。そうなんだよ。もうだから、答えなくても涙が出るってことは、うん、分かったということなんでしょうけどもね。
うんうんうん、
それ表現するじゃなくて分かったんでしょうね、
うんうん。
うん。それが理屈じゃないところに人は生きてるんでしょうね。
そうですよね、う
ん、目に見えるとか目に見えない、案外目に見えないものがね、人の心を動かすんでしょうね。
そうですよね、うん、
その言葉を持って、感動という言葉があるじゃないですか、
うん、
感動、心が打ち震えるような、
うんうん、
この歌のね、素晴らしさはそこだと思います。そして それを打ち出さないがために、かえって、恩とかおかげさまが分かるという、この効果がね。
おかげさまですね。
うん、そう
です
ね。言わないんですよ。全然言ってないんですよ。歌詞では何も言ってないんですけども、言わないからこそ分かるという。
そうですよね。
だからこの効果をですね、なんかね、理屈じゃなくね、心がね、感じた時にね、涙腺のスイッチが押されるんですよね。ピチ。
そう、涙腺のスイッチですよね。
うん、そうそうそう、はいはい。
なんかツイートキャスティングでもですね、こういうお話の前に、先週ほら、お嬢さん、髪剃りますよって言ったから、剃ったっていう問い合わせが一つ。
剃りました。
剃りましたね。
でも、一週間経ちまして、伸びましたみたいなね、そのところありますけどね。
そうですね。でね、さっきほら、二宮さん、最近は座って読書してるらしいよって。
あ、本当？いや、今までね、立ってましたんでね、はい、やっぱ、金次郎さんも少し休みながら勉強してくださいよって、そのね、優しい心の表現なんでしょうかね。
そうですね、ずっと立ってるの疲れるしね、なんてね、ゆきさんからも。
そうです、ずっと立ってると疲れますよね。ずっと立ってお仕事してらっしゃる方もいるんですよ。
そうですよね。
私、あれ、かわいそうなのはね、きっとね、終わった後ね、足がむくむんじゃないかなと思ってね、ほら、水分下がりますから、
はいはい、
結局、ずっと立ってるとね、足がね、重くないんじゃないかななんてことを心配しますよね。人は見た目ほどね、楽してるわけじゃないんですよ。
そうですね。
何もないところにね、苦しみっていうのはみんな持ってるんじゃないですかね。それを思ってね、やっぱり頑張ってくださいで常にね心で応援してるのが人の心じゃないですかね。
そうですね。もうこれからね、もう来週卒業をまずほら控えてるわけじゃないですか。
あ、そういえば私忘れてましたけど、ね、うちの子供の
卒業式ですよね。5
分の2がですね、なんか卒業式だようですね。
ですよね。
それすらよく予定も分かってないんですけどもね。
もうすぐですね。本当にね、まあね、その勇気を翼に変えてでも。本当に
そうでしょ、そのいいですか、今あなたちょっと言ったでしょ、勇気を翼に変えてということはね、結局巣立つだとかほら、飛び立つっていうことになると、きっとイメージはね、鳥なんだと思います。鳥なんですよ。
ひながこう、
そうです、あのね、羽が少しずつね、大きくなってね、巣の中からね、今初めてね、世界に飛び立とうとする時の勇気みたいなものを歌ったんでしょうな。
そうですね。
でもね、きっと飛び立っていくときは当然勇気もあるんでしょうけども、飛び立った世界っていうのは初めて突入する世界ですから。
ああ。
私たちとしてはね、明るい未来がある世界であってほしいとこ
う、そうですね、
願うんですけども、ね、あなたもね、卒業してから今まで生きてきてね、
生きてきました、
飛び立ってきてね、
はい、
どんなもん、いいことばっかりあったの、
テク飛行もありましたね、
そうなんですよ、人の世の中というのはですね、確かに希望はね、明るい未来が待ち受けれていればいいと思うんですけども、ね、でも、そこばかりじゃないところに、その人の世の中があるわけですよ。
はいはい、
ね、未来はあなたが力強くね、生きてくださいですよ。これは決していいところですよということもないのですよ。
はいは
い、悪いところでもないんです、
うん。
ただ、ひたすらそこには未来があるんです。
未来
という表現で全てでしょうね。
うん、
いいとか悪いとかじゃなくて、未来なんですよ、未来、
うん
で。未来があるんですよ。で、それはあなたにとってどういう未来があるのか、それは保証はしませんよ。
はい、
ね。でも、あなたは間違いなく、今この時から巣立っていくわけでしてね。
うん、
そうすると私たちみたいなのがうがった見方するのは結局ね、経験値があるから、ね、そういう場所だからね、気をつけていってくださいよってこう言うんですけども、
そうですね、
今未来に旅立つ人たちはただひたすら明るすかしさが求めてないのでね、
そうですね、
そこを心配するのが親、あるいは周りの人なんでしょうね。
そうですね、
くどく、
ゆこりん説教されてるって、いけちゃんから説教じゃないですよいい話を聞いてましたよ。
だから、例えば今こう説教されるという言葉はですね、はい、今こういうふうにしてポンと聞くと、なんか説教されたら物言われてるってこうね、なんか言われてするじゃん、説教というのは教えを説くということですからね、はい、
そうですね、
あんまりそんなね、堅苦しい感じではないんですけどもね。
そうですね、
でも私は未来というものに対して結局、心配すると、いろいろと転ばしの中からね、アドバイスするんですけども、でもね、それは今 今希望に満ちてる人たちはいやうるさいなとかね、うん、そんな風にしてあんまりこう耳を貸さないというケースがあるかもしれません、うんうん、要は今は親切がおせっかいと取られる時代ですからね、うんうんうん、なかなか言葉を継ぐのも難しいんですけども、でも私は一つ言いたいですね、
はい、
確かに未来というのは誰しもあるんです、うん、でもそこはね、いいところかもしれないし、ね、うん、もしかしたらあなたにとって茨の道かもしれないしというところは、うん、これからあなたが経験して感じていただければね、うん、またそれを自分で寛容に取り入れて受け入れて、そして力強く、ね、うん、一歩踏みしていただければ楽しいんじゃないですかね。来年の来月の3月 1,2,3 は、ね、卒業式シーズンですからみんな慕っていきますので、まあちょっとね1週間前ですけども、ね、ちょっと卒業式にちなみましてね一言ねお賞言わせていただきましたというところでね、うん、いいとこじゃないですかね。
そうですね、うんうん、最後にねコメントですから勇気を出して飛び出して、うん、そして、うん、飛び出せるタイプと飛べないタイプと分かれるかな、深いなっていう、ね、
そうですね、
そういったコメントも、う
ん、飛べなくてもいいんじゃないですかね、飛べなくても人生なんですから。
そうですね、
飛べなければ飛べない人生があっていいんじゃないですかね、うん、人生にはですねしおりはありませんからね、うん、あなたの人生をあなたで力強くね作っていってください。
そうですね、
はい、いただきます。チーンチーン、今別れの時、飛び立とう未来信じて力強く、恥ずい力信じて、この広いこの広い大空に、チーン、チーン、未来に羽ばたくあなたを、そんなお嬢は応援します。カーン、そんなお嬢の独り言。
はい、ありがとうございます。こう何でもできるんだなっていうのがね今日改めて分かりました、はい、
口は何でもできますからね。
そうですね横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。本さん今日も素敵なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。